どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました。進めていきたいと思います。相変わらず遅い収録配信なんだけども、 CP プラスの方ちょっと僕今回行くのをやっぱりやめました。はい、確か前回の配信で僕多分一回言い間違えて CP プラスの開催日程を3月4日までみたいなことを言ったと思うんですよ。2回ぐらい喋ったうちの1回はそうだったんだけど、でも実際は3月3日までですよね、で今日までなんだけど、まあ、行くのやめました。理由としてはね、忙しすぎたとこがあるけど、まあ、天気も悪かったし、やっぱりこうあんまりハードウェア自体にそんなこう心を揺さぶられることなかったから、まあいいかなみたいな、そういう感じでねちょっと思っちゃって、そう、まあ行きたいと思いあったけど、どっちかっていうとね、あれが行きたいね。来月か、開催される、ラスベガスかな、ナブショー。あれはね、あれは絶対行ってみたい。一回は行ってみたいなと思って。ね、あれはね、毎年、本当にすごい発表結構どんどん出てるし、多分、今回は、その、ブラックマジックさんがね、あれを出すと思うんですよ。ダヴィンチリゼロ部16と、あとは、まあ、アーサミリンの後継機とかね、そういったのを出すかもしれない。まあ、とある方が言うのは、まあ、もしかしたら、BMPCC、ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K のプロ版が出るんじゃないか、みたいなこともね、出たらいいな、みたいな、そういうことも言っていたりするんで、すごく面白そうだな、って僕は思ってますよ。はい。で、今回のお題はですね、映像素材販売サービス、ストックスペクトラム始動です。はい。今回僕はこの度ですね、個人事業主でありながら映像素材を販売するっていうね、ちょっと個人フリーマーケット的なノリで映像素材販売サービスを始めていきますが、ちょっとその話をねぼちぼちとしていきたいなと思っております。はい、先日の話なんですが、この今 BGM に流れているいつもお世話になっているサウンドストライプさんね、今流れている曲はInto the Dust っていう曲なんだけども、このサウンドストライプさんの僕が入っているプランは、まあ、スタンダードプランっていうのかな、一般的なプランだったんだけど、この度ですねちょっと仕事の関係でというかアドビの関係でハイブレードプラン、まあ、プレミアムプランに入ることにしたんですよ。それどういうことかっていうと、スタンダードプランとプレミアムプランの違いっていうのはいくつかあって、そのうちの、まあ一部しか僕は理解できてないんだけど、まあ簡単に言えば効果音 SE も自由にいろんな種類のハイクオリティなものも使えるようになるっていう、まあプランなんですよ。他にもいくつかなんかいいのがあるらしいんだけど、僕はまあ利用することないかなと思って全然チェックしてなくて、でその SE ね、ちょっと動画一部のね、オープニングのねアニメーションを作ることになって、そこでちょっとSE を欲しい使いたいなって思ったんだけど、その時にね今まで利用してた Adobe のね、CC のクリエイティブクラウドの SE も多分使えないだろうと思って、まあ、要はデータ自体は手元にあるけど、あ、そうか、ごめんなさい。CC ってね、フォントとかも一部使い放題だったり、あと、効果音とかそういったものもね、無償で使えたりするって実はあるんですよ。別途ダウンロードして。で、それを、なくなったから使うために契約したってことです。ちょっとそれもまた本編で話していきます。ということで今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。というわけで本編の方入っていきます。最後に話していたその、サウンドストライプさんのそのプレミアムプランっていうのが SE 効果音ね、使い放題っていうので、今まで Adobe を利用していた時に利用させてもらっていた効果音と、効果音が使えなくなったであろうと思ってるから 契約者ってことなんだけど、今回の本編にね、ちょっと繋がるんでね、今またちょっと追加で話をしてみました。はい。今回本題の前にですね、ちょっと先に今月のアンケートから行きましょう。ね、忘れちゃうんでこれ。今月アンケートは、デジカメ持ってますか?です。まあ、CP プラスでね、結構皆さんの心というか、頭の中でもね、新機種どうだとかね、まあ新しいレンズがとか、そういうカメラ関係のね、ちょっとこう、考えがポチポチとこう浮かんでるのかなって思うんだけども、そもそも今皆さんカメラを持ってるのかな、で、まあデジカメね、デジカメを持ってるのかなって、特にまあそうね、この番組的にはデジタル一眼レフですか?ミラーレスでもいいけど、そういったの持っているかっていう質問です。はいが A、いいえが B でお願いします。僕の場合はですね、これ思い返すと、だいたい2001年とかかな。2001年頃にですね、ソニーの DSC-P3 っていうカメラを購入しました。これ今YouTube 見てる方は、ぜひ画面を見てもらいたいんだけど、今ちょっと検索結果でね、その DSC-P3 っていうのをこう載っけてますけど、まあ、今から考えたらだいぶやぼったい機種でね、282万画素ぐらいで、で、その当時としては珍しく動画性能が割と強めだったような気がするんだけど、僕それ初めて買った、買った時にね、なんだかな、すごい印象良かったんですよ。画質いい、まあ良かったのもあるけど、使いやすいし、あとレスポンスがすごく良かった。それからファインダーがね、結構好きでね。当時のファインダーっていうのはもちろん今と違って EVF ね。電動のビューファインダー。なんていうのは搭載してないから、ただのガラスみたいな、そういう感じなんだけど、やっぱレスポンスがね、リアルで見れるから、それを見ながらこう、パシャパシャと撮るのが好きでした。なんかこう、液晶でね、こう覗いて構図を決めながら撮ることも当時からできたんだけど、確か。それを僕使ったことはなかったかなと思います。で、それで何千枚何万枚か写真撮って、今見てもね、結構綺麗なんですよ。なんていうかこう、JPEG、全部 JPEG なんだけど、もちろん。拡大っていう、等倍で表示しても拡大しても、なんていうのかな、シャープネスも効きすぎでもなく、効かなすぎでもなく、メリハリがきちんとあって、色も、なんていうかな、いい意味でパンチが効いてる。そう、ナチュラルなんだけど、抑えるべきところは抑えてるみたいなね、そういう色合いでね、今見ても僕は、いいカメラだったんだなって思うような画質でね、すごい気に入ってました。ただまあ難点はね、当時は、なんだっけ、ソニーのメモリーカード、なんだっけな、メモリーカードか。細長いやつね。あれだけがちょっとね、不満だったかな。なんか高かったし。で、その後に買ったのが、キャノンの、なんだっけな、イクシ30か。これもちょっと画像を載っけておきます。YouTube 見られてる方、ぜひね、画面その見いただけると、イクシデジタル30だ。ってやつでね。これを買いました。確か300万画素ぐらい行ったばっかの頃かな。買ったんだけど、デザインが最高なイクシだったっていうのが決め手なんだけどね、こっちの方はね、すごい不満が、今でもあるんですよ。なんかこう、なんか眠い画質というか、なんかもやっとしてる、常にもやっとしてる画質と、あとレスポンスの悪さね。デザインは最高なんだけど、質感も最高なんだけど、なんかこう、そこら辺でモヤモヤした感じになってて、ちょっと、辛い数年間を過ごした記憶ありますね。で、それから何台かデジカメをこう、買いつないで、僕が初めてデジタル一眼レフ購入したのは、キャノンの EOS 5D、5D 初代ですね。でした。当時働いていたデザイナーとして働いていた企業でね、ちょっと写真データが投稿されてきて、その時にとある旅館の夜景だったんですけど、その夜景がもうあまりにも綺麗すぎて、ノイズレスっていうね、このカメラは何だと思ってすぐにイグジフ情報を調べて、機種突き止めたら当時発売されたばっかりの、まあ 5D だったってことを なんですけど、それですぐに購入して10年以上使って、今でも、まあ、動かなくなっちゃったけど、今でもちゃんとこう撮ってるっていうね、記念すべき一台になってますね。これはすごい気に入ってて、なるもんなら今でも直したいみたいな、そんなカメラですよね。こういう感じで皆さんぜひ、持ってるか持ってないかっていうのと、あとはその、まあ、カメラに寄せる思いみたいなものもね、ぜひお話していただけると、コメントとして残していただけるとありがたいかなと思います。はい。あ、そうだ、それとね、ちょっと先月のお題の Mac 持ってますかってやつで、ちょっとお一人、もう一人コメントいただいてて、それもちょっと今読ませていただきますね。カーマイン14さんって方からね、いただいたんだけど、多分この方はカーマインっていう名前で、ニックネームで、Twitter で、フォローしてくださってる方なんだけど、B ですと。2009年モデルの MacBook Pro から Mac ユーザーになりました。昨年の夏にタッチバー搭載モデルの MacBook Pro を買いましたが、どうにもあのキーボードに慣れることができず手放しました。キーボードの改良が行われるまでは少し Mac から離れることになりそうです。と、いただきました。ありがとうございます。2009年モデルってことはもう、まあ一応、10年ばかしってことですか？僕とそんなに変わんない感じですよね。で、もう一つ僕とあんまり変わんないなと思ったのは、乾燥。このタッチバー搭載モデルの MacBook Pro、 これね、発売されたばっかりの頃、僕ツイッターに何回か書いてある気がするんだけど、実は僕もね反対派なんですよ。見た瞬間に嫌だなって思ったのもあるし、実際に店頭で使ってみても使いづらいなって思った。これは理由としては、単純に言えば使わないのに、アプリケーションによって表示が変わっちゃうっていう、あのタッチバー。もちろん固定はできるみたいなんだけどね。アップルが提唱するような使い方はまずやらないですよ。普通に考えて、だって視線の移動量が増えるってだけでダメなのに、インターフェースは変わる。インターフェースとか、まあ入力の UI は変わるってことは、本当にその、ことあるごとにその、インターフェースを確認して、操作を確認して、動かさなきゃいけない。なおかつその視線の移動量が激しい。これだけでも使い勝手が悪いって想像できるのに、あとはそのハードウェア的なフィードバックがない。キーボードをね、叩くような、フィジカルなフィードバックがないので、なんていうか、普通の F キーだけ表示してても、結局は使いづらいよねっていうのがもう本当に容易にわかる。って思って、店頭で触ったら、まあ、使いづらいこと、この上ない。ね。あんなにひどい、ダサいのをやるっていうのは、ちょっと僕は正直信じられないです。今でも。使いやすいって方いるとは思うんですよ、もちろん。ただ、業務で使ってると、やっぱりその、ファンクションキーっていうのはすごく重要だし、頻繁に使うんですよ。だからこそ、ほとんど普段、見ない。見ないでもう指で覚えてみたいな、そういうのに近いので、フィジカル的なフィードバックとか大事だし、毎回、デフォルトで、いつももちろん機能は固定しててほしいとか、そういうのがやっぱあるんで、なんかこう、業務目線で見ちゃうと、ものすごいこう、素人さん向けの機能に思えちゃうんですよね。あれね、本当に僕も今 MacBook Pro 欲しいなって思ってるけど、正直、ハイエンドモデルでね、ハイエンドモデルで、なんだっけ、キーボードっていうか、タッチバーの搭載モデルじゃないやつがもしあれば、絶対にそっちを選択します。ね。ほんと。まあ、でも、カーマインさんはよほど気に入らなかったんでしょうね。手放しちゃったっていう。キーボードの改良が行われるまでは、少し Mac から離れることになりそうですとありますが、まあ、これは当分は変えないかなって感じですかね。まあ、もう少し僕もそうですが、温かく見守ってやりましょう。はい。というわけで、本編の方に入っていきますよ。ちょっと長くなっちゃったんだけど、今回のお題は映像素材販売サービスストックスペクトラム始動です。はい。このストックスペクトラムっていうのは、映像素材販売サービスですの、サービス名。僕が考えました。一瞬で。はい。で、今もう YouTube の方のチャンネルも作って、そこでサンプルをね、配信するような お見せできるような環境にしようと思って、今、だらだら作業します。今もう確定申告とかいろいろ忙しいんだよ。なんか、大変なんで、ちょっと、ごてごてになってて、本当は年初から始める予定だったんだけど、で、ちょっとね、方々にちょっと相談したりとかしたんだけど、さすがにこんな長引いちゃまずいってんで、今、完全に動き出してないんだけど、もう今行っちゃえみたいな。まあ、じゃないと永遠にこれやらないぞということになって、もう今行っちゃってますけど、その、ストックスペクトラムは、基本的には、今のところは、動画の素材販売サービスっていう風な、なんていうかな、名目でやっております。話さなきゃいけないことはたくさんあるんであれだけど、まあ、要は、法的な問題とかもどうしようかなとか、いろいろね、その、配送、受注とか、どういう風にシステム組もうかとか、そういったのもいろいろ考えた末ね、まあ、初めの頃は全然案件なんて来ないだろうっていうのでね、なんていうの、人海戦術っていうんですか、人海戦術じゃないな。全部自分でやるみたいな感じ。メールで発注、受注し、で、請求書、まあ、ペイパルのね、なんていうかな、請求書作成送付サービス的なやつを利用して、振り込んでもらって、確認次第、データを送るみたいな。そういうちょっと泥臭い感じに、から行こうかなと思ってますけど、まあ、そもそもね、なんでこれをやろうかって思った話からちょっと、時間がなくなってきたので、手短に行くと、昔からやりたかったんですよ、昔から。大体ね、もう、6年ぐらい前かな。それこそ 5D Mark III を買ったあたりから、うん。で、それを想定して素材を、のつもりで撮ってたのもあったんだけど、この番組ではたびたび言ってる、ちょっとキャノンユーザーさんには辛い話ですが、5D Mark III の画質はもう僕嫌いだったんですよ。はい。これは嫌だと思って、もう速攻ボツって、うん。で、それから、その後あれか、ソニーの、DSC、なんだっけ違う。マーク2、マーク2ですよ。何かの。なんだっけアルファじゃないやつね。ちょっとでっかいコンパクトカメラみたいな。あれで買った時に、これあったらいけそうだと思ったんだけど、まあ、カラーグレーディングをしようとすると、ダヴィンチレゾルブがめっちゃ重かった。重すぎて動かす気がしなかったみたいなのがあったりとかして、結局これもね、一応素材としていくつか撮ってんだけど、まだあんまり、すぐやる気なくしちゃったみたいな。で、本格的にできるなって思ったのが、アーサーミニを買ったあたりからかな。うん。から買ってきて、ようやくその、プロレスとかで撮って、簡単にカラーグレーディングができるような環境になり、これでいけるぞと思って、ダヴィンチ、重かったけど、たまに持ち歩いては、そういう素材をつもり取ったんですよ。うん。で、それが今回、年末に入って購入できた、届いた、ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K。ね。それの導入によって、いよいよこれはもうやる時が来た。っていうことで、急遽、ね、知人に話し、ちょっとね、一緒にやろうよと。いうことで、名称をすぐに決めて、ロゴも作り、で、素材をお互いに持ち寄ろうよっていう風な話をしたんですよ。はい。まあ、こういうちょっとね、つらつら話してきたけど、このサービスのね、ちょっと、すごくいいところ。これはちょっとカメラ好きというか、写真好きの人にはね、お、結構すごいかもよって思ってもらえるようなポイントなんだけど、要は、コアというか、ニッチな情報かもしれないけど、この僕がやろうとしてるサービスって、一般的にそのある写真、動画の素材サービスと違うところがあって、それは、完全ではないかもしれないけど、基本すべて 4K。はい。で、僕が撮影するものにおいては、すべてプロレスがロー。なおかつ、グレーディングももちろんしてる。で、もっと言うと、例えば、まあ、基本素材用として撮るのは、基本的には、デジタル、シネマ DNG を利用するつもりなんだけど、もしくはその、これから出るであろう、ブラックマジックローを 利用するつもりなんだけど、その納品するデータっていうのはそのオリジナルのシネマ DNG ローなりブラックマジックロープラスカラーグレーディングをしたプロレズ444とかできれば、まあ、422HQ とかねを両方添付した上で5000円っていうね、そういうのを、今やろうとします。5000円っていうのはちょっともう一人の、その知人からもちょっとね、反対くらいそうでね、もしかして変動するかもしれないけど、まあ、とりあえず今のところ5000円で、まあ、今後ね、システムとか組み込んでなんとかって言ったら、もちろんそれは費用を改定する必要性に迫られるかもしれないけど、今のところは基本的にそのシステムがどうこうっていうのも全くなくて、ただ僕が頑張ればいいだけなんで、それにまだ売れないだろうし、っていう。なので、5000円という超爆安価格に設定しています。はい。ここら辺がね、すごい、革新的なところだなって思ってて、まあ、一般的なその素材販売サイトだと、まあ、まあ、結局投稿する人によるんだけど、その素材がね、結局ダウンロードしてみたらっていうか、その圧縮素材、MP4 とか、だったりするのはザラなんですよ。まあ、よくても、モブ、まあ、要はプロレスだったりする可能性もあるけど、でもそれって結局その投稿する側のカメラのスペックとか、もしくはその人の方針とかによって様々なんでね、分かれちゃう。まあちょ、で、まあ一応見てくれ的にはいいかもしれないけど、例えばミュージックビデオ用途で購入してダウンロードしてみたら、思いのほかデータがチープでいじりづらかったりとか、そういうのってあると思うんですよ。で、僕の場合は、そういうのを一気に解決するためにデータめっちゃ重いけど、もうオリジナルの DNG ローだったり、ブラックマジックローだったりがもう入ってるんで、サクッと使いたいときにはプロレスを使ってもらう。で、自分なりのアレンジを加えてもらいたかったらもう、そのローの方をいじってもらうっていうね、こんなめっちゃハイエンドなね、こうデータを5000円で提供するっていう。まあ、今回ね、ちょっと他の企業さんがサービスしてるのちょっと調べてみたんですよ。その素材販売サイトのサービスを調べてみたら、まあ、高いで有名というか、それイメージしかないアマナさんだと、まあ、物によりけりなんだろうけど、僕が見た限りだと、S サイズとか M サイズが、4K はあるみたいだけど、4K は価格書いてないかな。S サイズが 864×486 だから、大体まあ SD サイズですよね、本当に。が、8208円。あ、違う。通常価格が1260円。これ税込みです。で、M サイズ。これが、フル HD の1個下の HD、1280×720ピクセルが、通常価格が19440円。で、4K だと多分この倍くらいするんじゃないかなって考えると、4万円くらいか。まあ、そんな感じになると。で、ピクサさんの方はね、割とお安くて、フル HD までの価格しかないから、多分 4K ってのはまだそんな数揃えてないと思うんだけど、フル HD だと9720円、9720円、これかなり安い部類に入るんじゃないかな。はい。で、まあシャッターストック、これ僕も今登録していくつか出してるんだけど、シャッターストックさんだと HD、 まあフル HD ね、これだと8800円、物によりけるだろうけど、だって 4K だと2万円とか、まあ、3万円強、まあ、4万円弱ぐらいのやつとかあったりするんで、やっぱりその 4K、 あとあれか、アドビストックなんだっけ、あれは確か前僕調べた時に2万5000円ぐらいだったんですよ、 4K が。うん、確か物によるかもしれないけど、まあ、だから 4K 素材っていうとどんなに安くても2万円以上、はい。で、なおかつそれで購入したとしても、MP4 だったり圧縮素材だったりする可能性があるところを、僕はもうそのローも含め、もちろんローじゃないデータもあると思うんですよ。プロレスで撮るとかって必要性はある場面があると思うんだけど、基本的にはローで撮り、それをグレーディングしたものを添付し、両方入れて5000円で販売するっていうね、超爆安っていう。うん。今画面、YouTube の画面見てもらえばね、僕が先日、YouTube の YMR チャンネルの方で公開した梅の木の映像サンプルみたいなものを、公開してるんだけど、あちらの方もね、実はその素材を落として撮影しているということでね、 これからすごいこう春めいてきて、いろいろこうなんていうかな、見どころが増えるのかな、うん、行楽シーズンじゃないですか。だから僕もちょっと今回、まあこのね、いろいろ機材も買ったことだし、いろいろ回ろうかなと思ってるわけですよ。はい。だからまあ本サービス始動するまではね、まだ多分今月中旬以降になるんだろうけど、ひとまずこんな感じで動きますよってことだけね、ちょっとお伝えできればいいかなと思って、今回ね、主題として扱わせていただいた次第ですよ。うん、ちょっと分かりづらい話になっちゃったかなと思うんですが、もう言い忘れたことはないかな。うん、大丈夫か。じゃあ、そろそろエンディングですね。はい。確か前回の話で出たような気がするんですが、ミントっていうポイントを発行できるサービスの話をしたと思うんですが、あれちょっとね、名前を決めました。私、まあ、YMR チャンネルのオリジナルポイントの名称を決めて、これから申請してみようと思ってます。はい、まだ申請はしないですけど、考えたポイントはですね、 YMR と書いてヤムーポイントっていうのどっかで聞いたことありそうな名称なんだけど、ヤムーポイントをね、発行してみ、見たいなと思います。はい、ヤムーポイントね、これはちょっとね、どういう時にそのポイントを付与するかっていうのはちょっと悩みどころなんだけど、まずはそのサイトの、まあ、僕は、局中のサイトのポッドキャストのシェアしてもらう、まあ、ツイッターでシェアしてもらうとか、あとは僕自身がツイッターで投稿した YouTube の配信告知に対してのリツイートとか、そういったのが、まあそのリツイートはちょっとできるか分かんないんだけど、そういったのから始めていって徐々に、まあ、拡大していこうかなと。まあ、例えば、ね、直で会って話する人とかにはポイント多めにとかね、そういう風になんかこういろいろ、なんていうかな、自分で決められるらしいんで、直接会って対面でそのポイント付与することも、ね、できるってことなんで、いろいろこう柔軟にいけるかなと思ってるんですよ。うん。で、前回、まあまあその、ポイントでどうこうってなると、ほら、結局何が、じゃあポイント貯めたら得するんだって話になるじゃないですか。で、まあ、そこもね、やっぱり僕もそこら辺考えてるんだけど、一応、そのノベルティグッズみたいなのも作る、まあ作れる技術はあるんで、このサイトが作っちまうかというのもあるし、それとはまた別に、相変わらず YouTube でいろいろこう、レビューする関係上、やっぱいろいろ送られてくるんですよ。はい。いろいろあるんだけど、それを、なんていうか、あげたいなぁと。はい、たくさん持っててもしょうがないんでね。はい。売るわけにもいかんし。うん。だから、僕のね、そのポイントのやつのね、景品は結構半端ないかもしれないんだよね。なんか、もしかしたらかなり、高いかもしれない。ということでね、またこれ細かい仕様とかなんとか決まったら、ま、逐次そのツイッターの方でシェアしていくというか出していくので、ぜひねポイントを貯める意味でこのワイマルチャンネルの方応援をよろしくお願いしますって感じですかね。うん。いや今日いろいろこうトントントンと話してきてじゃないですか。今日自分なりに割とね、こう、うまく話せたな、うまくまとめられたなって思うんだけど、なんでだろうって思ったら、眠くないんだよね。うん。今の時間に19時20分。一応、配信するのが、3月の3日、10時ぐらい、22時を予定してるんだけど、3月3日の今、19時20分なわけですよ。7時頃。眠くないとこんな楽なんだなって思ったね。うん、やっぱ大事ですよ。そんな時間に追われてね、アクセクこう、ものづくりしちゃいかんなってことですね、これ。うん。まあ、そんな感じです。そうだ。コメント、なんだっけ。今月のお題なんかに関してもね、なんていうかこう、ポイントじゃなくてもいいから、やっぱもうちょっとこう直接的なメリットがある方法なんかないかなっていろいろ考え中なんですよ。これちょっと難しいかもしれないけど、ね、とりあえずぜひ、まずコメントをどんどん。お寄せください。ということでお届けしましたのは大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
cherry